教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久がリスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第28回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先日ですね、女子会っていうのに参加してきたんですけれども、
はい、
そこで食べた、
はい、
アボカドの美味しさにびっくりしたんですよ。
へえ。
で、今まであんまり食べたことがなくて、
はい、
なんか嫌いなイメージがあったんですけれども、
うん、
美味しくてですね、
うん、
今までこう買ったことがないくらい敬遠してたんですけど、
うん、
これはちょっと美味しいなって最近気づきまして、
うん、どんな風な形で出てきたんですか？
いや、なんだろうな、皮が剥かれて4分の1ぐらいの切ってあったのかな、
それだけで、
あ、それと、あと、まあ、いろんなお皿にいろんなこう、お肉だったり、サラダだったりが乗ってたんですけれども、
で、それをどうやって食べたんですか？
それ、そのまま、
う
ん、何か味付けがしてあったと思うんですけれども、で、今まではお醤油をつけて食べる、よくね、刺身の味がするっていう、
わかります、
はい、美味しかったです。こんなに美味しかったんだって、改めて思ったんですけど、で、よく調べてみると、
はい、
アボカドって食べる美容液って言われてるらしくて、なんかアボカド1個でごぼう1本分の食物繊維もあるらしく、成長作用とかですね、
はい、
血液サラサラだったり、お肌ツルツルになったりもするっていうことを知りまして、またこう食べてみようかなっていう気持ちで。
女性はね、盛り上がりますね。
盛り上がります。
そういう行動もしてしまうと。
はい、そうですね、
よかったですね。
はい、すいません、私の話になりました。
はい、はい、今日もよろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネーム木の花さんからいただきました。小学6年の息子が以前からケアレスミスが多く、なぜ同じ失敗を繰り返すのか理解できませんでした。今日のセミナーを受講し、ケアレスミスが多いのは彼の特性なんだと、頭ごなしに子供を怒ることだけをしないように気をつけますといただきました。
あ、この間の学びの親子関係の
セミナー、親子関係のセミナーの感想なんですけれども、ここでいただいた、ケアレスミスが多い、で、なぜ同じ失敗を繰り返すのが理解できませんでしたってあるんですけれども、これってよくあるじゃないですか、問題として。で、なぜこのケアレスミスが多くて、同じ失敗をしてしまうのかっていうところについて塾長にお伺いしたいんですけれども、
この質問って、なんか答えてない気がするんですけど、答えてないんですよね。わかりました。
改めて答えてください。
はい、そう我が子がミスをいっぱいするんです、どうしたらいいんですか、っていうのは小学生のお母さんから本当にね、よくいただきます。本当多いですよね。多いです。で、これってやっぱりきちんと対処法があってですね、どうしようかな、2段階に分けて考えたいんですよ。
2段階に分けたいんですよ、
まず1段階目、基本的な、土台の部分として、よく言いますが親子関係、良好なものにしておきたい。で、どういうことかというと、褒める、
褒める
ですよね。子供を褒める、常に子供を褒める、うん、そのミスをしてもそこには目をつぶり、できているところだけ見て、そこを褒め、認めて褒めてあげる、
うん、
これを繰り返していきたいですよね。これが基本ベースとしてあった上で、
はい、あった上で、
はい、でその上に2段階目です
ね。2段階目、はい、うん、
でその2段階目には3つあって、はい、1つ目が量をこなすこと、
はい
はい、やっぱり問題量必要ですよ、うん、慣れてた時には、はい、例えば計算、
うん
うん、たくさん問題量をこなしてきた方がこの方がやり方がスムーズですし、
そうですね、
早いですよね、はい、で基本ベース褒められてるので、うん、やっぱりワクワクしながらやりますよね、うん、楽しいですよね、
はい、
うん、でそれから2つ目がね結構効くんですけども、2つ目がね、はい、目的意識、
目的意識、
うん、うん、勉強って何のためにやってんのか、まあ、哲学的な話になっちゃいますけども、うん、子供にとってこの勉強、この計算練習とかこの問題集を解くとかドリルが、何のためになるのかっていうのがきちんと認識できてるかどうか、
はい、
うん、でそうすれば気持ちが入るじゃないですか、認識できてれば、はいはい、でミス減るんですよね、
はい、
これかなり効きます、
うんうんうん、
で繰り返しますが基本ベースで褒めてるっていうのがあるっていうのが大前提ですけど、
はい、
ここまで聞いてどう思いました？
一つ質問なんですが、
はい、
目的意識を持たせるっていうところで、はい、何のために勉強してるのかっていう話っていうのは、はいはい、例えば小学1年生からでもした方がいいですか？
した方がいいと思います、うん、そういうチャンスがあるならば、
チャンスがあるならば、うん、
はい、年齢関係ないと思います。
関係ないですか、うん、じゃあ何のためにしてるのかって言われた時に、うん、なんて答えたらいいですか？
うん、例えば自分が将来車の会社を作りたいんだでもいいですし、うんうん、自分がアナウンサーになりたいんだでもいいですし、うんうん、弁護士になりたいんだ、お医者さんになりたいんだ、
はい、
そのためにやってるんだよって、お医者さんになって困ってる人たちを救うんだってい
うところですよね、
うん、そこまでつなげていきたいですよね、
はい、もう一ついいですか、
うん、
じゃあそういった夢や目標がない子、
うん、
今何をやりたいかも何にもわからない、
うん、
漠然として、
うん、
何になりたいかもわからない子は、
うん、
その目標がないとすると、
うんうん、
勉強している意味っていうのはどうやって教えていったらいいですか？う
ん
う
ん
う
ん、あ、なるほどね、まず身近にいる親がですね、はい、夢を語るべきですよね。
親の夢ですか？
うん、親の夢でもいいし、はい、親が過去抱いてきた夢でもいいですし、うん、ではたまたちょっとずらしてですね、そのお子さんよりもこうちょっとレベルが高いもの、中学生とか小学生にとってみたら、うん、まだ大人の世界かなみたいな、
はい、
ちょっとこうレベルが高いもの、そういったものをどんどん触れさす、見せてあげる、
うん
うん、でそういうことによって自分の世界観って広がっていくじゃないですか、
はい、
で夢って描きやすくなりますよね。その中で何かヒットすると思うんですけど、あ、これかっこいいじゃんとか、あ、これ素敵とか、うん、あ、これやってみようとか、
はい、
やっぱり自分よりもレベルの高いものにどんどん出会わせていくことによって、はい、夢って描きやすくなっていくので、
うん
うん、そういったことを親御さん意識していろんなところ、ね、連れてってもらえたら、触れさせてあげたらなと、
はいはい、うん、よくあのね、
うん、
あの一流のものに触れるといいとかって塾長におっしゃいますけど、
うんうん、
そこにもつながって
きます、ね、ますね、はい、ミス減らすことにもつながってくるんですよ。奥深いな、
はい、
うん、でね、あの3つ目が、はい、今の話もつながってくるんですが、やっぱり美意識ですよね。
美意識、
美意識ですよ、
ね、美意識と計算問題のつながり、
はい、やっぱ最後の仕上がりきちんとしようっていうことですよね。
あ、そこでミスが減るってことですね、
うんうん、はい、うん、あの字がすっごい分かりやすいと思うんですけども、
はい、
最後って必ず止め跳ね払いで終わるでしょ、うん、
はい、
あれって最後の、ね、あそこをきちんとしてればかっこいい、そういう字になるじゃないですか、はい、であそこをだらしない感じ、力入れないような感じで書いてしまうと、うん、やっぱ美しくないですよね。
そうですね、
最後大事か、だいたいミスするときって最初か最後なので、
最初か最後、
うん、でその最後をきちんと扱うっていう体質になっていればミスはしにくくなりますよね。だからこれ美意識とも一緒なんですよね。
うん、う
ん、はい、うん、
深いですね。
深いですよ。でもまあ戻りますが、基本ベースとして褒めるっていう環境作りをしておきたいですよね、
はい、
で細かいとこ一つ一つ指摘していったら子供の方が嫌になっちゃいますから、うん、嫌な気持ちを作らせて、ミスを減らそうなんて無理ですよ。
そうですね、
その場はね、なんとか子供がうんとか涙こらえて我慢してミスしないようにやるかもしれないんだけど、そこに勉強する喜びなんてこれっぽっちもないですよね。その子が1年後2年後5年後10年後勉強楽しくやってるかって言うとまず無理でしょうね、
はい、
そうじゃなくてこれからもう一生勉強していきたいので、はい、勉強って楽しいものだねっていうふうに、ね、思ってもらいたいので、やっぱりこうできないところは目をつぶってできてるところをこう徹底的に褒めていきたいですよね、
はいはい、
でその中でさっき言った量とか、うん、それから目的意識を持つこととか、はい、美意識っていうのを意識していくと、はい、ミスはね減ってきますね。
わかりました。まずですね、親子関係が良好っていうところ、
はい、
褒めることが第一、
うん、大事ですよね、うん、
はい、そこからですね、
はい、
はい、私もやっていきたいと思います、はい、
はい、ぜひ、
はい、ありがとうございます、
はい、
以上教育相談のコーナーでした。教育相談塾長に聞こう。エンディングの時間となりました、はい、今日 の、はい、あのお話で、あのケアリスミスが多いっていうこの、ね、うんうん、対策っていうのを教えてもらったので、うん、これがすごく、うん、あの自分の親子関係、
う
ん、はい、にも活かせそうだなって思ったんですよね、はい、でも振り返ってみると、うん、自分も結構ミスをしやすい方なので、
うん、
はい、
うん、
なんだろうな、
うん、
まあ子供もやっぱり、うん、そういった部分を持ってるんだなっていうのも、うん、認めるってことも大事だなっていうか、
うん
うん、親子で似てしまうというか、
あ、うん、ありますよね、
ありますよね、うんうん、ま
あ、そういうの親子関係のねセミナーでやるんですけどね、
はい、
うん、そもそもあれですよ、小学生は勉強した量が大人に比べる、中学生や高校生とかね、もっと言えば大人と比べれば勉強量なんて絶対的に少ないわけだから、
そうですよね、
それはミスするでしょうって、
そうですね、
それをなんでミスするのって、それはするよって言いたくなりますよね、
うん、もっとあの子供の立場に立つというか、
はいはい、そこ大事だと思います。
自分の考えだけで子供をね、うんうん、あのまあ、叱ったりとか、うんうん、これはいけないとかっていうのがね、うん、
はい、
いけないことだなって改めて、
うんうん、
気づかせていただいたので、
なんか深まったみたい
です。そうですね、本当に深まりました。
はい、
はい、ありがとうございました、
はい
はい、番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問や学び広場で紹介する子育てに役立つ情報などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。